21、オポナカ村再発見。焼失した住居跡は戦乱の跡。弥生時代後期は、鉄器が一段と普及したことから、最初の技術革新といえるほど大きな変革期でした。しかし、大中遺跡をはじめ、近畿地方では、鉄器がそれほど多く見つかっていません。これは、鉄器が錆びてなくなってしまったか、鉄が貴重な資源だったので、壊れた鉄器を生かして再利用したからだと考えられています。大中遺跡では、鉄で作られた安や矢尻、槍ガンナが見つかっています。鉄の安は珍しく、魚を突き刺して取る道具として使われました。矢尻は狩りのための道具から、戦いの武器としても使われました。槍ガンナは木を削る道具で、石の道具に比べ4分の1程度の時間で削れるようになりました。また柱には継ぎ手などの細かな加工を施したり、柱の組み手を複雑にしたりするなど、頑丈で精度の高い家が作られるようになりました。現在、大中遺跡の発掘調査はおよそ2割が終わり、73棟の住居跡が見つかっています。この割合だと365棟があったことになりますが、一部分しか見つかっていない住居跡も多く、実際には250棟ぐらいだったと考えられています。また、弥生時代後期の終わり、2世紀後半頃に建っていた家のおよそ6割、26棟のうち15棟が、消失していたことが分かっています。家の耐用年数を20年と考えると、同時期に存在した家、平均25棟の大半が消失していたことになります。冬に火災が発生し、突風にあおられて飛び火したとしても、すべてを焼き尽くすとは考えにくいし、竜巻に襲われて発火したなら、吹き飛ばされて消失跡が残らないことになります。そこで、大中遺跡と同時期に存在した、神戸市西区池上口の池遺跡と、垂水区大年山遺跡に目を向けてみると、両方の村とも集落全体が消失しています。この時期は大きな戦いが各地で起こっていた和国乱の時期と一致しています。オポナカ村も火事による類焼ではなく、意図的に焼かれたとしか考えられず、戦乱に巻き込まれて焼き打ちされた可能性が高くなっています。タイムトラベル、時空を超えた旅ができるなら、激動期で新しい時代への息吹が感じられるオポナカ村の時代へ、旅してみたいものです。問い合わせ、郷土資料館、電話、079-435-5000